サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは今日のゲストをご紹介しましょう。今日ご紹介する企業は証券コード5356美濃洋業です。
はい、非常にですね歴史のある企業さんですが、はい、洋業ですね、レンガ、耐火物、そしてセラミックと、事業の広がりを見せてですね、はい、現在主な事業は3つあります。また中継を推進中ですが、キーワードは次世代省エネルギー型工業炉です。はい、どういったものなのかじっくりお聞きください。
それでは朝財今日の一社です。
朝財今日の一社、
本日は証券コード5356、東証スタンダード市場、名称メイン市場に上場されている美濃洋業さんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役社長の太田重俊さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
創業から100年以上、名古屋証券取引所に上場されてからも実に75年の歴史を持つ企業さんです。まずは簡単に御社の遠隔事業内容などを自己紹介よろしくお願いします。
当社は、1918年に現在の岐阜県瑞浪市において耐火レンガ製造会社として設立され、鉄鋼、セメント、ガラス、非鉄金属などの日本の重化学工業の発展に貢献してまいりました。1949年に名古屋証券取引所に上場し、1950年代にはプラント部門及び子会社である美州鉱産株式会社を設立し、工業炉と建材及び舗装用材の製造販売を開始し、1990年代にはニューセラミックス部門を立ち上げ、セラミックスをベースに様々な産業の発展に貢献してまいりました。そして今年3月に東証スタンダード市場に上場いたしました。会社のミッションはですね、はい、セラミックスを源流に独自多様な技術を磨き、社会の発展に貢献する、一味違う強い特徴を持つ質の高い企業グループを目指すというものです。
それでは具体的な事業内容を教えてください。
3つの事業分野を展開しております。はい、第一は耐火物事業、はい、そしてプラント事業、うん、そして最後は3つ目が建材及び舗装用材事業の3分野でございます。耐火物事業はセメント業界向けの耐火物の製造販売、はい、ニューセラミックス製品の製造販売、各種セラミックス材料の調達加工販売でございます。
はい、2つ目の事業、プラント事業っておっしゃられましたが、
それについてはですね、セメント石膏、環境分野の熱処理装置向けの耐火物の設計施工、また各種工業炉の設計施工を中核とした事業でございます。
はい、最後の建材及び舗装用材事業、
これについてはですね、はい、道路の滑り止めの舗装やカラー舗装といった景観材料などの機能性セラミックス舗装用材及び工場などの塗り床材を製造販売する事業でございます。
なるほど。今ですね、3つ、耐火物事業、プラント事業、建材及び舗装用材事業の3つ挙げられましたが、それぞれの事業における強みですね、こちらについて教えていただきたいんですが、耐火物事業における強み、これは何でしょうか。
耐火物という言葉がですね、まずあまり一般的ではないので、はい、馴染みがないと思いますが、私たちの生活に欠かせない鉄鋼、セメント、石灰、非鉄金属、ガラスなどのこういう素材はですね、はい、高温の熱処理工程を経て作られています。それらの製造工程においてはですね、高温に耐えられる素材である耐火物が必要不可欠。となっております。
は
い
はい、まさしく御社の社名の美濃洋業の洋業という部分っていうのはここのところから来るってことですよね。ここにおける強みですけれども、
この耐火物事業における当社の強みはですね、はい、日本の耐火物の総需要の約 80% は実は 鉄鋼分野で使われているんですが、はい、当社は鉄鋼向けではなくセメント向けを主体とした耐火物の製造販売に特化しており、うん、その分野においてはトップシェアを持っているものと認識しております。
なるほど、鉄鋼ではなくセメントということですが、セメント産業向けでどういったところが御社の強みとして評価されているんですかね。
は
い、
我々はセメント用の耐火物のみならずですね、はい、セメント製造設備のメンテナンスやあるいは CO2 排出量を削減する設備の提供など、
はい、
耐火物以外のハードやソフトを総合的に提供するということで他社さんとは差別化を図っております。
なるほど、耐火物売ってるだけじゃないってことですね、はい、総合的に、サービスを提供していると。
そうでございます。
ここは差別化ということですね、はい、
また焼成炉の販売と合わせてキルンファーニチャーと言われる焼成補助耐火物を最適な品質で提供する体制を構築している点は他の耐火物メーカーとは一線を画した強みとなっております。
はい、二つ目の事業、プラント事業における強みはどうでしょう。
プラント部はですね、はい、半導体製造装置や試験装置向けのセラミックス部材の焼成用の高温ガス焼成炉の販売でもトップシェアを持つものと自認しており、セラミックス焼成用の工業炉の性能を左右する内張り用の耐火物も自社供給できることは他社にはない特徴でありまして、耐火物の製造と焼成炉エンジニアリングを兼業している唯一の会社となっております。
うん、なるほど、半導体製造装置試験装置向けのところですね、高温ガス焼成炉というところですね、はい、
また一昨年グループ会社となった会社のロータリーキルンという設備も事業の幅を広げていくきっかけになると思います。
はい、
さらにカーボンニュートラル社会の実現に貢献すべく昨年プレスリリースいたしました最大 70% 程度の CO2 排出量を削減できる地球環境保全に役立つ次世代型の省エネルギー工業炉の開発も今後の成長に寄与するものと考えています。はい、
この次世代省エネルギー型工業炉、これ話題になりましたけど、これ最大 70% CO2 削減できると、
はい、我々としてはちょっと自信を持って、
そうです、これはかなりカタリストの部分なんですよね。はい、最後、建材及び舗装用材事業における強みはどうでしょう。
建材というのはですね、
はい、
工場や鉄道施設などの塗装部門のニーズに対応できる機能性の材料のことでございます。
はい、
他方舗装用材は一般道、うん、高速道路などで求められる交通安全対策市場などで要求される景観舗装や遮熱舗装などの機能性の舗装材料で、うん、幅広い領域で社会に貢献しているというふうに自負しております。
はい、
うん、おかげさまでこのセラミックス系の道路舗装用材骨材の販売でもトップシェアとなっており、その材料を利用した機能性舗装工事を展開している企業として知られております。
はい、
現在では交通安全のための視認性向上のための舗装、滑り止め舗装や遮熱舗装の実用化、さらに最近では試験的ながら電化道路と言われる非接触型の走行しながら充電可能な電気自動車向けの舗装技術開発などにも材料を提供しており、時代のニーズに適合したセラミックス材料の応用も当社の特徴であり、他の耐火物メーカーにはない特徴となっていると思います。
さて、御社ですが現在2022年度から24年度までの中期経営計画を推進されていらっしゃいます。中継の公表は初めてということですが、こちらについてもご披露ください。
はい、今の中期経営計画は、
はい、
ミノトランスフォーメーションプラン2025という名称で推進しておりまして、今年がその最終年度となります。はい、この中期経営計画では高品質かつ地球環境に配慮した製品やサービスの開発に注力し、デジタルを軸に経営を変革することで特徴のあるセラミックス企業としての存在感を高め、持続的に成長可能な企業体質を作り上げることによって、地球環境と自社の双方の持続可能な成長を可能にすることを目指しております。
経営基盤の強化として、3つ挙げられてますね。安全、法令遵守、生産性改善、学びへの投資、
はい、
またキー戦略としてデジタル、サステナビリティ、グローバルの3つを定められてますが、このキー戦略ですね、
はい、
サステナビリティについてまずお話しいただけますか。
環境、リサイクルプラント向けの耐火物の販売やエンジニアリングを強化し、加えて先ほどご説明いたしました、次世代省エネルギー型工業炉などのカーボンニュートラルに貢献する技術、製品の開発と事業化を推進しております。この次世代省エネルギー型工業炉は1600度以上の加熱が必要となる半導体製造装置向けの高温焼成炉で、当社既存炉と比較いたしまして最大 70% 程度の CO2 排出量削減が可能であることを実証しております。
これをこれから具体的な製品として出していく。
そうですね。
そうですよね。
我々としても期待しております。
もうこれ先ほどから3回目です、このタイムでやっぱりカタリストということですね。2つ目のキー戦略、デジタルですが、
デジタル技術による生産性の向上や新規事業開発にも注力しておりまして、
はい、
社内的にデジタル技術の活用による生産性向上、コスト削減、生産工程の IoT 自動化の推進を行っているだけでなく、顧客接点としても半導体製造装置や検査装置向けの高機能セラミックス製造業界への工業炉やキルンファニチャーの提供など先端テクノロジー分野の開拓に取り組んでおります。
最後グローバルですが、
市場動向を捉えた輸出拡大や海外企業との提携強化を図ることを目指しており、
はい、
具体的にはセラミックス、耐火物、焼成炉の輸出強化、顧客への提供価値拡大を見据えた海外提携先との関係強化、そして為替、物流などの状況を的確に捉え原料調達の最適化に取り組んでおります。
なるほど、原料調達でも当然こういう海外戦略ですもんね、は
い、そうございます。
輸出もそうだしっていうことですね、はい、この中継ですけれども、ケース目標掲げられてますでしょうか。
現中継前、2022年3月期には124億1000万円であった売上高を今年度155億円にすること、
はい、
同じく8億6400万円であった営業利益を15億円に拡大させること、海外関連の売上高を5億2000万円から13億円に拡大させることなどを掲げております。
海外売上もう倍以上ですね、
はい、
そして営業利益もほぼ倍ということですね、はい、かなり利益率も高まるということですよね、これでね。
そうでございます、はい、
さて御社の株主還元についてのお考えを教えてください。
今ご紹介いたしました中期経営計画にも書いてありますが、現在の基本的な方針として財務体質の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保を確保した上で配当成功 30% を目指しております。これは中計の最終年度である今期2025年3月期に配当成功を 30% とする目標でありますが、今期の期初に発表させていただいた一株あたりの年間配当金32円の予想に基づく配当成功は29.8% となります。今後も株主還元は重要な経営課題と認識し経営に当たっていきます。
最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
幼魚、耐火物という言葉は日頃聞き慣れない言葉とは思いますが、セラミックスの一種と言い直すともう少し馴染みやすいかもしれません。実際に使用されている分野もセメントや鉄鋼という基礎産業分野が主流で、それも大切ですが、半導体産業などの最先端分野にも設備や材料を提供する比率を高めることで今後の成長を維持することを目指しております。今後もリスナーの皆様には注目していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
太田さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の一社、美濃幼業をご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、1918年に会社設立、100年以上ですね、
はい、
日本の重化学工業の発展に貢献してきた岐阜に本拠地を置いてですね、
はい、
で現在についてはですね、セラミック、それから半導体製造装置のね向けのですね、高温の、耐火、薬、そういった部分でもこの会社の技術っていうのは本当に大切だってことが分かったと思います、
はい、
舗装 舗装事業ですね、そういう業材の事業についてもそう、つまりずっと昔から日本の重化工業、そして今は半導体も含めた大きな、産業分野ってものを支えてる会社さんなんですね、
はい、
B2B なんでね、なかなか目立たないですけど、非常にですね、バリュー株としては私はですね、たびたび紹介してた企業さんです、
はい、
次世代省エネルギー型工業炉、これは CO2 の削減を 70% 以上可能にするものですね、これまさしくこれはカタリストだと思います、
はい、
注目してください。い
や、歴史もしっかり守りながら、ね、さらに進化もしていくというところで、はい、楽しみですね、
はい、
今日の一社は美濃容疑をご紹介しました。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割、2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは、企業と投資家をつなぎ、日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、まず告知ですが、先週もちょっと申し上げましたが、来週ですね、はい、来週私 の相場の話を、やります、
はい、
その中でですね、ここでテクニカルで、ご紹介しているその RSI14 日とか移動平均の乖離、こういったものは日経平均の終値だけで、作れる部分がありますよというのをご紹介しますので、
はい、
ちょっとメモを片手にですね、お聞きいただければと思います。
はい、
さて相場の方ですけれども、その、移動平均乖離、5日25、75日の移動平均乖離のね、プラス 5% の水準を、これ、高値圏利食いを考えるタイミングですよってずっとこの番組で申し上げてきました、
はい、
でこの数字がマイナス 10% になると安値圏、マイナス 15% まで来るとかなり、ヒストリカルでは、買いゾーンというものを示してきたものですよというのをお話してきたんですが、はい、7月2日から7月の17日の11営業日、これがですね 5% 水準、つまり利食いを考え始めるタイミングというところを超えてきたんですね。この時はね、4万円から4万800円ぐらいの、水準で、そのプラス 5% の水準というものは出していた。それを超えていって、非常に警戒感の強い、状況にテクニカル的に入ってたということなんですが、そこから急落がありました、はい、今回の急落は CTA、 それからオイルマネーも含まれていると思います。現物についてはそういった動きの中落ち着いてきたんですが、8月2日から9日までの6営業日、さっき言ったマイナス 15% の水準を下回ったんですね、このマイナス 15% の水準というのは8月の7日に35,735円という水準を記録しています。ですので、そこから下というのはテクニカル的には行き過ぎよということを言ってたわけなんですね、
はい、
そして戻ってきましたと。じゃあ現在はというと38,608円、こういったところがですね 5% 水準なんで、実はもう500円ぐらいしかないんですよ、高値水準まで、はい、ちょっと警戒するタイミングだと思います、
はい、さあそれでは来週はメモを片手にぜひお聞きくださいそれでは皆さん、また来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。